今日はコリントの信徒への手紙の第1の16章の13節、先週に引き続きまして16章の13節の御言葉から恵みに預かりたいと願っております。この16章の13節以降のところは、今までパウロが長々と語ってきた手紙の結びの部分でありますけれども、必ずしも今まで語ってきたこととしっかりと結びついてですね、語られているというよりは、本当にずっと語ってきた事柄を改めて簡潔な、そしてまた強い進めで閉じるという、そういうふうな言葉であります。16章の13節を見ますと、こう、目を覚ましていなさい、信仰に基づいてしっかり立ちなさい、大きく強く生きなさい、そして14節、何事も愛を持って行いなさい。これは5つの命令で成り立っています。前回見ましたように、目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさい、また信仰に基づいてしっかりと立ちなさいというのは、これは長い言葉になっていますが、これはとても短い言葉でありまして、信仰に立てという言葉です。信仰に立て、信仰に立て、他のところではなくて信仰に立て。そしてまた、大きく強く生きなさいと、こう二つの言葉になっていますが、大きくあれ、強くあれ、ここで四つですね。まあ、こういう非常に簡潔な言葉です。まあ、これ自体は本当に強い言葉でありまして、主にあって戦えという言葉でもあります。主にあって戦え、まあ、この言葉をですね、もし当時の人々が聞いたら、軍隊において兵士にこういうことが言われている、そういう言葉でとして聞いたことと思います。そういう言葉だそうです。目を覚ましていなさいというのは、敵が攻めてくるときに、敵の攻撃をいち早くちゃんと認めるように保証に立ってですね、その見張りに立っている者に目を覚ましていなさいと、眠ったならば命を失うぞ、こういう言葉のようであります。まあ、そういう言葉として当時の人々がですね、聞いたら、あ、これは軍隊で本当に兵士たちに語っている言葉じゃないかと聞いたような言葉です。目を覚ましていなさい、信仰に立て、動かされるな、うろうろするなということですね。信仰に立てと、あなたが立てられている場所を動くなと。まあ、実際そうですね、兵士たちは、その戦いの場に置かれたならば、自分に割り当てられた場所からうろうろ動くわけにはいかない、その場所をとにかく守れ、こういう姿です。信仰に固く立て、立てられている場所に固く立て、また大きくあれというのは、これ大きく、大きくあれというのは、まあ今は男の人も女の人もこう区別したような言い方をすると、これは男も女もないようなことの方がですね、重んじられている、差別だということが言われる、そういうことが言われがちな時代ですが、これ自体は男らしくあるということです。男らしくある、惜しくある、まあ迷わないで立ち向かえということですね。迷わないで立ち向かえ、また強くある、まあこういう、この4番目のまでのところは、とても当時の人々が聞いたならば、戦いに臨んでいる兵士たちに対する勧めかと思うような言葉であります。ただし、信仰に立てとあるように、この大しさ、強さが改めて兵士に勧められているような強さとは違う、キリストにあってということが重要であります。信仰に立て、まあ実際これは、じゃあどういう強さなのか、大きさなのかということでありますけれども、 聖書を私たちが見ていくと、改めてその大きさ、強さ、そしてその姿ですね。これが学べば学ぶほどはっきりしてくることと思います。まあ、コリントの教会は、確かに繰り返し見てきたように、神様の恵みを受けた教会として、知識においても、また恵みにおいても、いろいろなことを本当にこう経験としてもですね、賜物においても豊かな教会です。このコリントの教会というのは、それこそ最初のですね、私たちが使徒言行録で見るような120人の者たちが一つに集まってですね、もう神様を待ち望むしかないと思って、ただ一つになって祈っていた教会の姿ではありません。これはもうそのようにして神様に求めていた教会の始まりからもう時を重ねてですね、いろいろな賜物、いろいろな知識、いろいろな経験、そしてまたそれは霊的な賜物、こういうものにおいて豊かにされている教会です。だけどもずっとパウロが語ってきたのはですね、いろいろなものに豊かにされているけれども、でも最後にこう言わなければならないようなありさまがあるということです。信仰に立て、信仰に立てというのはですね、まあ恵みにおいて豊かだ、賜物において豊かだ、経験において豊かなのに、今更のように信仰に立てとその最後に強く進められなければならない理由はですね、そのように恵みも豊かだし、いろいろなものは豊かなんだけれども、妬みや争いの念に駆られて、私はパウロにつく、私はアポロにつくとか、そういうふうに立つ場所がですね、どこに立ってるのかはっきり知らなく、しなくなっていたということです。うろうろしている。こういうありさまがある。あるいはいろいろな賜物が豊かなんだけれども、その賜物を本当に競い合ったり、あるいはあの人にあのような賜物があるように私にもこの賜物が欲しいとか、こういうふうにして何のために賜物がなくてならないのか、そのようなことが見失われているありさまがありました。まあ実際賜物の豊かな教会です。いろいろな働き人たちもいるわけです。優れたことを語る者たちもいる、優れたことをする者たちもいる。だけどもそういう賜物の中で自分も本当に賜物が欲しいものだなと思って、誰でも持つことができそうな威厳の賜物、これを人々が求めてですね、霊的に神様から特別扱いされたかのように語り出す、こういうことが本当に賑やかにですねなされて、教会がそれによって本当に豊かにされているよりは混乱をきたしている、こういうありさまです。改めてそういう中でパウロは、そういう賜物というものはそれぞれに特別に神様が与えてくださるけれども、それが最も優れた賜物ではないのだと教えていたんですね。最ももっと優れた賜物は愛なんだと、誰でも受けることのできる賜物、愛なんだと。まあ実際この愛という賜物は、自分を捨てキリストにしっかりとつながってこそ、自分を捨て信仰に固く立ってこそ、その人のうちに与えられる賜物です。キリストを離れて私たちが持つ愛ではないんですね。キリストを離れて私たちが持つ愛もあるわけです。自分に挨拶してくれる人に挨拶する、自分に良くしてくれる人に良くする、こういう愛、これはキリストを離れても持っている愛です。神様が誰にでも与えてくださる恵みのもとで私たちが持っている愛です。私たちは持っていた愛です。キリストを知る前も私たちはそういう愛を持っていたわけですね。キリストを知ってからもそういう愛は誰のうちにもあります。それが失われてしまったら、まさしく人と人との間には何の平和もなく、 これこそ本当の地獄のようなありさまを呈することと思います。だけども、改めて霊的な賜物に豊かな人々が、その霊的な賜物を求めて争っているありさまの中で、パウロは改めて愛だ。自分を捨ててキリストにしっかりとつながってこそ持つことのできる愛があるわけですね。この愛だ。だから信仰に立てていってるわけです。信仰に立て。そして、惜しくあれ、強くあれ。戦えということです。戦え。この信仰の道は、その始めは、単純な始まりをしますが、その歩みを重ねるに従って、私たちは信仰において得る賜物をこのコリントの教会に見られるように、正しくそれを受け止めて正しく用いるということが難しい。私たちはキリストに出会うのはキリストの外でですね、ある意味で複雑な考え方をして複雑な生活をしているわけです。神様から受けた一般的な恵みのもとで、健康が与えられたり、才能が与えられたり、人間関係が与えられたり、そういう一般的な恵み、誰でも受ける恵みのもとで、その中でそれを巡って複雑な歩みをしているわけですね。でもキリストに出会って、本当に神様の恵みのもとで、幼子のように、神様と共に歩む歩みをスタートさせます。だけども、改めてこのコリントの教会を見るとですね、神様と共に歩んで、受けた様々な恵みを今度は、かつてキリスト向きに歩んでいた時と同じような仕方で複雑に、人々が信仰を離れて、それを用いていくありさまがある。あるいは求めていくありさまがある。このような状態では戦えないということです。戦えない。だから目を覚ましていなさい。悪魔は本当に吠えたける獅子のように死を信ずる者たちを自らのもとに虜にしようと思って近づくこともできるし、吠えたける獅子のようにですね。その姿を見ただけで本当に震えるようなありさまです。あるいは光の天使に自らを偽って近づくこともできるし、またそれだけではなくて人のうちに罪があるので、神様は人をまっすぐに作られたが複雑な考え方を従うから、いろいろ私たちの複雑な考え方が事柄を難しくしていきます。そういう中で目を覚ましていなさい。本当に目を覚ましていなさい。神様に対しても、また私たちを惑わす者に対しても目を覚ましていなさい。そして信仰に立てですね。信仰に立て。そして強く惜しくあれ。これは本当に大事なことです。私たちは聖書を読んでですね、さぞかし聖書の中には模範的な人物たちが次々と登場するだろうと思うかもしれませんが、改めて聖書を読んでいくときに、いかにこの信仰の道で人が道を間違えてしまうか、また強いようだけども実は弱い者として神様のもとから取り去られていくか、迷っていくか、こういう姿を見ます。イエス様を十字架につけた者たちもですね、弱い人々ではないんです。人の目から見たらとても力を持っている人たちですから、愚かな人たちでもないんです。本当に聖書に基づいてありとあらゆる事柄を論じることのできる人たちです。だけどもその人たちがいざイエスというお方を前にして、その愚かさ、また弱さを明らかにしていきます。実際イエス様を十字架につけるときにですね、彼らは群衆を恐れたと何度も出てきます。イエス様を十字架につけることについて、イエス様を殺すことについて、手段を選ばないような仕方でイエス様に近づくんだけれども、彼らがそれを実行できない場面がしばしば出てきます。その時にあるのは群衆を恐れたんです。だから彼らは強く大きくあるように見えましたけれども、実は神様の前で持つべき強さ、大きさはなかったということです。そうだってはいけない。 この信仰の道はですね、幸いな道ですが、この幸いに預かって進むためには、信仰に立って強く惜しくある。もう、信仰に基づく強さを惜しくある。まあ、これを言うとですね、とても私たちは緊張して、どれほど本当に私たちの体を固くして、そしてまた力をつけて頑張ってと思うかもしれませんが、実はその反対です。反対です。イエス様に従っている弟子たちもまた、自分こそイエス様に従うものだとして、その強さ、大きさ、あるいは自分自身の賢さ、ある面で競い合っていましたけれども、イエス様がそれのような弟子たちの間に、幼子を立たせて、この幼子のようにもならなければ、神の国に入ることはできないって言ったんですね。この幼子のような強さです。幼子のような姿で信仰に固く立つということです。これは、よくその時の場面を考えてみるとわかるんですね。もし、この幼子にですね、まあ、イエス様からフィッと抱き上げられるんですから、これは、本当に、それだけの幼子です。もし物心がついてですね、その幼子が意のままにされたくないと思って、そこで暴れることもできるわけですから。そのようなこともできないような幼子です。捕らえられた人に持ち上げられて、真ん中に置かれて、ポカンとするほどの幼子です。その幼子にとっては、イエス様にそういうふうに抱き上げられて、そして置かれる、それ以外にはなかったということです。こういう幼子の姿です。まあ、この幼子もだんだん成長していけば、イエス様からこう抱き上げられようとしてもですね、本当にもう体を振るって、やだやだとこう言うでしょうけれども、これは幼子はですね、そんなことしないわけです。このような幼子のようにならなければ、神の国に入ることはできない。こういう強さです。いろんなことはあるかもしれないけど、いろんなことに出会うかもしれないけど、迷わないでイエス様のところへ行く。いろんなことに悩むかもしれないけれども、とにかくこのイエス様において父なる神の懐にいつでも飛び込む。主を酒どころとするとありますけれども、神様がいつでも酒どころ、こういう姿です。いつでも神様のもとへ行く、こういう強さです。そして神様のもとからある意味で出てくる強さです。イエス様もそのような姿を私たちに見せてくれたんですね。ゲッセマネで本当にひれ伏して血の汗を流して、本当に父なる神様のもとで心を注ぎ出してみたらですね、この杯を過ぎ去らせてください、人としては、このような十字架もう耐えられませんという姿です。弟子たちには一言もこんなこと言ったことはありません。でも、父なる神様のもとでその思いをもう吐き出しているわけです。でも、御心のままに。祈り抜いた果てにはそこから立ち上がってくるわけです。後に続いた弟子たちも同じです。イエス様が、天に上げられた後に祈っていた120人の者たちは、ただただ祈ってたわけですね。でも、そこから立ち上がってきた時には、使徒ペトロとヨハネの言葉に象徴されているように、父なる神の懐の中に身を置いて、そこで信仰に立って強められて、惜しくされて出てきてますから。イエス様を十字架につけた人々です。おそらくイエス様を十字架につけた時よりも多くのその偉い人たちがそこへ集まってます。時間がありますから。その人たちを前にして、何が神の前に正しいか考えてください。私は見たこと聞いたことを語らずにはいられないのです。なぜ、あなた方はイエスの名によって語るなというのですか。イエス様の懐にいてそういうふうに言っています。ペトロとヨハネだけではありません。彼らが戻って行って、彼らを迎えた教会、 彼らもまた彼らの脅しに目を留め、大胆に主の御言葉を語らせてくださいと祈るわけです。だからこの強さ、大きさは信仰に立って本当に主の懐のもとにいつでも身を寄せて、そこでキリストイエスにあって、そして父なる神において強められて出てくる強さ、大きさです。まあ、これは彼らに初めて見るものではなくて、ずっと聖書を見てくるとですね、そういう強さ、大きさ、信仰に立つ姿の中で主にあって幸いな者たちがいつでも強められて歩んできたことを見ます。これはそういう目で聖書を読んでみてください。そうするとそれをよく発見すると思います。アブラハム、そうですね、イサク、ヤコブ、いろいろな大変なことがありましたけれども、彼らが喜んでいなかったとは言いません。喜んでいました。神様は本当に喜んでいました。モーセ、ヨシア、喜んでいました。ヨシアに対して神様が伝えた言葉は、強く惜しくあれ、何度も強く惜しくあれと、強く惜しくあれ、この強く惜しくあれと進めるときに、主の言葉を昼も夜も口ずさめと添えられている。昼も夜も口ずさめと、昼も夜も主の言葉を口ずさめとはですね、本当に主の御心を尋ね求めよです。ヨシア記の一章の五節から読むとですね、こうあります。モーセの後を引き継いだヨシアは、まあ人間的に言えばどれほど心細かったかですね。偉大な指導者であるモーセがいなくなって、その後を引き継げと言われてですね、モーセの従者として歩んできたものですけれども、その民がいかに堅くななものであるかも嫌というほど経験してきたヨシアです。モーセのもとで荒野の中で民がですね、どれほど従順に歩むことにいつでも逆らったか、それをモーセのそばにいて経験してきたものです。そしてまたモーセのを通して与えられた預言も簡単なものではない。民がですね、また反抗する時が来ることが告げられている。そういう中でですね、ヨシアに告げられた言葉はこうです。一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く大きくあれ。あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこの民に継がせるものである。ただ強く大いに大きくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行き先々で栄え成功する。私は強く大きくあれと命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいるのだから、主の声を聞けということでもあります。確かめよと。自分の思いやあるいは考えに従って慌てたり恐れたり思い煩ったりせずに、主の声を聞けと。そして強く惜しくある。そして主のもとでよく強められて人々の前に出ていきます。こういう強さです、大きさです。いつでも主の懐のもとへこう身を置いていく。主の懐から立ち上がった時でも、人の目には見えませんけれども、主の懐で祈ったそのままの心で歩んでいる、こういう姿です。だから何かあったらすぐに主の懐へ飛び込んで祈ることができる。祈っていないように見えても祈っている、こういう姿です。このような祝 方でその魂が主のもとにいつでも避けどころを得て主のもとで守られまた導かれている人は幸いであろうと思います。そういう強さです。迷わないんですね。信仰に立つということは迷わないということでもあります。こちらに助けがあるか、あちらに助けがあるか、迷わないということです。とにかく主により頼む、とにかく主の救いにより頼む、こういう姿です。そういう姿において改めて主の御言葉を聞くならばですね、命令が改めて私たちを責め立てるものというよりは道を示すものと聞こえると思います。右に行けという言葉がですね、そのように主のもとに身を寄せて聞くならば、右に行けという言葉がですね、改めてもちろん自分の力では歩み出せないけれども、イエス様はそうだったように神様に祈りながら、より頼みながら、そしてまた神様に道を開いていただきながら行くようにと示された言葉と聞こえると思います。ああ、どっちへ行っていいかわからなかったんだけれども、こっちに頼ることでもなければ、あれをすることでもない、これをすることでもない、これに本当に進むことなんだなと聞こえると思います。改めてその命令に神様の約束が伴っていることがよくわかると思います。この道に行ってこそ神様の救い助けにしっかりと預かることができるんだなと聞き分けることができると思います。私たちは本当に自分を本当に愛してくれる、また真実なそういうお方から来いと言われたらですね、そしてまたそのお方のことがよく分かっているなら来いという言葉が嫌には聞こえないと思うんですね。あ、こっち行けばいいのかと聞くと思うんですね。本当にどっちへ行ったらいいのか途方に暮れているときに、改めて聞き覚えのある声、そしてまたこれだという声が、こちらと言ったら、まあ、そこへ行くことにためらいはないと思うんですね。まあ弟子たちはそのように主の御言葉を聞いていたことと思います。ヨシアもまたそのように聞いて歩んでいったことと思う。私たちはここでヨシアに強く大きくあれと勧められているこのやり取りを聞いてですね、ヨシアのようなあの民の指導者だったならば、こういう神様とのやり取りをするのもうなずけると。ヨシアっていうのは本当に特別な人物だと、私たちは取るに足らないものだと、こう言ってはならないんですね。女から生まれたもののうち、あのバプテスマのヨハネよりも大いなるものはいないと。しかし神の国で小さなものである、最も小さなものでも彼より大いなるものだと言われたわけです。私たちは謙遜であるべきですけれども、神様の御前で神様の御心を退けて自分を軽んじてはいけない。謙遜であるべきです。どこまでも神の御前にも人の前にもへり下ることが神様を知る者の道ですけれども、同時に神様が私たちをどれほど重んじているかをも忘れてはいけない。これ、重要な点ですね。神様が選んだんですね。そして神様が導いて、そして神様がこうして私たちをここに、神様を礼拝する者、信ずる者として置いてくださっているということは、神様がどれほど重んじているか。それは軽んじてはいけない。まあ自分に対しても、まあ、互いに対してもでありますけれども、軽んじてはいけない。そのように神様から重んじられていることを覚えながら、主の御言葉に向き合っていく。ここに、立つならばですね、ヨシュアに語られた言葉はより一層私たちにとってその通りであります。この律法の書、 この聖書の言葉をあなたの口から話すことなく、昼も夜も口ずさみ、守れ。守れというのはですね、本当に神様を知る者として守れということです。これを守れと言われて、自分に信仰を抜きにした自信のある人たちは、どうやったらこれを実行できるかと考えると思いますが、信仰に立つ人たちは、ここで改めて神様の御前にへり下って祈ります。教えていただきます。守らせていただきます。また、守れない罪を告白します。そのようにして神様の救いにますます豊かにその心を耕されるようにして預かっていきます。神様との交わりが本当に生きたものとなりますね。ある意味でこう神様が命令してそれをこう果たして神様やりましたと報告する雇い人のようなやり取りじゃなくてですね、本当に救われて、また養われて、生かされて神様の御言葉に預かっていく、まさしく神の子のやり取りに導かれていこうと思うんですね。まあ、実際強く大きくあれというのは、大きくとは男らしくあれと、もともとのこの言語の意味はと説明しましたが、まあ、男もなく女もなくですね、女の頭は男ということで、まず神様は男に責任を問いますから、男に語りかけますから、順番がそうであって、でも改めて聖書を見ていくとですね、男が男らしくあり、またそのもとで同じように女の人が惜しかった姿を見るんですね。私たちはサムエル記の一章を見ると、本当に神様の御前に酒に酔ったようなありさまで祈っていたハンナの姿を見ます。だけどもハンナは祈り抜いた後にですね、もう顔も以前のような姿ではない、変わって立ち上がっていく、まあ、イエス様とその祈っていた事柄は違いますけれども、でもイエス様のようにこう立ち上がっていくわけですね。でも反対にですね、神様から選ばれてイスラエルの最初の王として立てられたサウルが、とても神様から選ばれる前には謙遜なものでしたけれども、立てられて勝利に勝利を重ねて3年目、その時に彼自身の持っていた賜物が随分発揮されます。また彼は実際神様から選ばれるにふさわしいように、イスラエルにおいて彼ほど美しいものはいなかったと、神様の前で本当に認められるに値するものはいなかったというふうに褒められている人物。そして実際勇気もあったんですね。その戦いのことがサムエル記の上の13章に出てきますけれども、敵と戦っている時にサウルの後ろで従う兵はおののいていたとあります。サウルの後ろでですね、13章の7節を見ると、サウルはギルガルに踏みとどまり、従う兵は皆サウルの後ろでおののいていたとありますね。まあ、これを人は本当に神様に捕らえられたもの、選ばれたものとして強く惜しくありました。だけどもヨシアとは違うんです。だけどもハンナとは違うんです。何か待ちます。何かサムエルが、預言者のサムエルがやってくるのを待ちますけれども、待ちきれなくて自分勝手なことをし始めます。そのことがサムエル記の上の13章には出てきますけれども、このようであってはいけないということです。自分の知恵や力や思いにより頼むところがあるから、そこに迷っているから待てません。何かを待ちます。そして何か兵たちはその後ろでおののいています。だけども、兵の中からは待てなくなって、一人二人とどんどんどんどん散り散りになっていったとあります。その時に、もう待てないと言って、神様の御言葉から彼は迷い出ます。このようであってはいけないということです。信仰に立て。だからある意味でこれはですね、とても単純なことですけれども、具体的な私たちの歩みの中でこれを実行していくということは、ここに 進み続けるということは単純ではないんですね。まあ、神様は人をまっすぐに作られたが、人は複雑な考え方を従うとあるようにですね、その複雑な考え方の一つ一つに本当にぴったりと当てはまるように主の御言葉を私たちが聞かなければならないということです。単純になるために聞くんです。幼子のような姿で始まった信仰生活を最後まで幼子のような姿で貫くために聞くんです。幼子のような姿で出会っていたような単純な状況ではなくなるからです。信仰において進めば進むほど改めて主にあるものとして生きていくときにいろいろなことに直面するからです。でもその時にその真の部分は幼子のようなものでなければならないということです。ヨシアもそうです。ヨシアもですね、自分のことだけではありません。民のことがあるわけですから、モーセに代わって建てられたものですから、いろいろな事柄がこうヨシアにこうかかってくるわけです。複雑な状況に置かれます。だけどもその複雑な状況に置かれるけれども、すべてのことにおいて、主の御言葉を口ずさみということは、それらにおいてすべて、複雑な考え方ではなくて、それらに対する神様の答えを聞いて、導きを聞いて、それらを全部神様のもとで沈めて、静まって、幼子のような姿で、そこに留まることができるように、祈ることができるように。こういう強さ、大きさです。サウルはそれがなかったんですね。そこから迷い出たわけです。ある意味でこの3年間、成功を積み重ねたとも言えます。最初は謙遜なものとして始まりましたが、勝利を重ねていきます。そういう中で神様に最初はより頼んで自分のようなものは王になれるはずもないと思っていたのが王にふさわしいものであるかのように思い始めています。そういう中で7日間待ちます。だけども7日を超えた時にもうそれがサウルの見解、御言葉から迷い出ます。これは一見、人の目にはその強さ、大きさが失われたようには見えませんが、神様の前では信仰に立つ強さ、大きさがサウルから失われたということです。私たちもまた本当に目を覚ましてですね、信仰に立つ、そして大きく、強く、これを忘れないようにしたいと思います。そうであってこそ私たちが預かる幸いがあるわけです。そうであってこそ私たちが喜び続けることのできる望みがあるわけです。実際そこに留まった時にそれらの人々はいろいろ経験したと思います。幼子のような姿で神様の前に静まった時にですね、改めて人々は経験したと思います。神様がこれほど自分の思いを超えて働いてくださるか経験したと思いますね。先ほどのヨシアもしかりです。ヨシアはですね、民を導いて約束の土地の手前まで行って、どうやってその川を渡るか、その判断さえないんです。だけども、改めて神様がその川を開いてくださって、民を渡らせてくださることを経験します。主にあって、強く大きくある者たちが、確かにいろいろ大変なことや、また迷うようなことに出会うと思いますが、それらもまた全部役に立つわけですね。そのようなもので揺り動かされて、自分が捨てて良いものがこうはっきりしてくるわけです。あ、頼りにならないものはこれだったな。あ、これは違うな。もし何もなかったら気づかないんだけれども。それに気づくことは一旦は悲しかったり、辛かったりすることがありますが、でも主の御手に身を寄せてみれば、それに勝る慰めがあり、また癒しがあり、信仰に立ててあります。信仰に立て、大きく強く、このようにしてこそ私たちが預かることのできる救いの幸いがあるということです。今日の御言葉を読んでお祈りいたしましょう。コリントの信徒への手紙の第1、16章の13節の御言葉。
目を覚ましていなさい。信仰に固く立ちなさい。信仰に基づいてしっかり立ちなさい。大きく強く生きなさい。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、私たちが歩む道筋においてはいろいろと複雑なこともあり、また時がたいことにも出会いますが、どのような時でもあなたの身元において私たちの心がすっきりとしたものでありますように、あなたを仰ぐ本当にすっきりとした目を持ってあなたを見上げ静まることができますように、そして信仰に立って大きく強く静まることができますように、どうぞ導いてください。あなたの身元にとどまるからこそ溢れる、本当に豊かに与えられる喜びと平安を満たしてください。今週もまた新たな週の歩み、本当に小さな一歩一歩を重ねていくしかない私たちですが、そのように信仰に立って大きく強くあることにおいて預かる福音の幸いに、幸いを知るものとさせてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お祈りいたしましょう。あふて賛美いたしましょう。賛美歌の387番です。